愛媛大学研究室からこんにちは。こんにちは、寺尾英子です。今週も先週に引き続き、愛媛大学法文学部の藤目節夫教授にご出演いただきます。藤目教授が地域活性化について取り組むようになったきっかけや、まちづくりについてのご意見を伺います。
先生がおっしゃった言葉の中にですね、地域は論文では変わらないという言葉があるんですけれども、はいはい、これは、はあ、なるほどと思ったんですけれども、
やっぱり地域に関する論文を書いてきたわけですけど、結局論文を書いても、ごく一部の研究者の間でそれを見てるわけですよね、本当に価値のある研究はそうでもないのかもしれないんですけどね。例えば地域が問題があるということを、よく大学の先生が言うわけですよね、でそれはですね、考えてみたら地域の問題を一番よく知ってるのはその大学の先生かもしれないですね。その言ってる本人かもしれないですね、その方がその問題を指摘するならば、その問題をどうするべきかということに関わってももっと関わってもいいと僕は思い出したんですよね、そういう点でやはりそれでは少しやりながら地域に関わっていくということをすべきではないかと思って、やったんですね。私の専門の地理学というのは、地域を対象にする学問なんですが、誤解を恐れずに言うと、地理学者はですね、地域をですね、研究の対象としてますけども、それで地域に関わっているという人はですね、地理学界でもですね、極めて少数の人しかいないですね。
今そして藤目先生が一番こう着目しているのが、内子町に、
内子町は私 の何年か研究のフィールドでですね、教えていただいたんですけども、内子町をやって他の地域と違うなというのは、やはり内子町の場合は基本的に、住民主体で町を作っていこうという、そういうシステムができているということですよね。例えば内子町のカラリという農産物直売所の研究をだいぶやりましたけど、そこで、を調べてみるとですね、やはり農産物直売所のですね、運営とかですね、その方針を決めるとか、そういうものはですね、その出荷者が中心になって全部こうやってるわけですね。あるところの農産物直売所と、そのカラリと比較研究したことがあるんですが、そこのもう一つのところはですね、行政主導で農産物直売所をやってるわけですね。ですから農家の方は、出荷者であるというのと、お店の、どういうんですか、お店番ですね、店番の役割ですね、でかなりはそうじゃなくて、もともとの計画からこう関わっているわけです、でそうして調べてみ、両者の比較してみると、そのもう一つの方はですね、これに関わって楽しいということは言うわけですね。すごく楽しくなったというわけですね、でそれは内子町の場合もかなりも楽しいって言うんです。ここまで一緒なんですね、ところがですね、こういうことをやってきて、農業あるいは農村に対してその誇り意識を持てるようになったかと聞くとですね、内子町のかなりの人はですね、持てるようになったというわけですね。だからもう一つはそれは変わらないんですね、ほとんどですね、例えばその高齢者の問題にしてもですね、これだけ国がですね、借金で金がないわけですから、どうするかというと、これも地域のコミュニティがですね、守りが手がないわけでしょ、しかしながら地域のその肝心の地域のコミュニティが崩壊しつつあるわけですからね、だからその地域のコミュニティを再生する必要があるというふうに思ってて、そのためにはどうしたらいいかというと、まずはスタートは地域の方がですね、自分の地域をそのまず知るということからですよね、地元学という手法があるんですけど、地域をですね、調査して自分たちの地域の良さですね、伝統とか文化とかそういうものを知って、それを地域の活性化に生かしていくと、そういうような活動をしなくてはいけないと思いますね、
内子町における暮らしの文化と町づくりをデータベース化した研究が、第5回の4大学館の自主的実践的研究プロジェクトで最優秀賞を、
私が受けてないと、学生がこれもらったんですね、内子町の永田地区というところでですね、学生でなければできないことをやるべきだということを言いまして、だから地域に関わるときに、地域の方ができなくて君たち学生ができることは何なのか、そういうことをきっちりやって地域の方と一緒になってやれればね、より良い地域が作れるじゃないかと。今回の場合はですね、地域の地元学的なやり方で地域の資源の調査なんかいろいろやったわけですけど、それに対して学生はですね、その写真をですね、デジタル化してですね、パソコンのウェブ上にですね、出せるとかね、そういうふうな、彼らでなければ、学生でなければできないようなことをやらして、それで、島根大学であった発表会に行きましたら、最優秀賞をいただいた。 ただこの最優秀賞はいただいたんですが、紙切れ1枚でして、記念品すらなかったんですね。
そうです。
であんまり気の毒だというんで、じゃあ私のところの治療薬教室の3人教師がいますが、
はい、
3人が金を出し合ってですね、トロフィーを送ってやったという。
でも本当に励みになっちゃうんじゃないですか、学生さんたち。
学生はですね、はい、ものすごく成長しましたよ。
電車っていうあのキーワードが先週も出てきたんですけども、うん、電車からの見た街づくりといいますか、
はい、
その路面電車というものも先生の中では大切なキーワードであるんですか。
ですから路面電車に関しましては、まあ、松山というのは、まあ、今全国でも20ぐらいでしょうかね、あの路面電車が残っている街はですね、はい、ヨーロッパではですね路面電車が今どんどん復活しているんですね。であのやはり都市の内部はですね、うん、車というのは非常に、便利な交通手段ではありますが、はい、やはりあらゆるところで使うというのは間違っていると思ってまして、都心の中心部ではですねやはりちょっと遠慮してもらってですね、そこは公共輸送機関でというふうに思ってまして、あのトランジットモールというんですけども、はい、路面電車とが走って車は一切入れない空間をトランジットモールというんですが、ヨーロッパの都市ではどんどんできてるんですね。でそういうものをですね、はい、ぜひ作れないかと思ってね。で条件としてはすごく松山は良くて、
はい、
市駅からですね堀之内の間に花園町という非常に広い通りがありますね、はい、ここを車を全部通さなくしたらどうなるかということですよね。でここにオープンカフェなんか置けばですね、非常に魅力的になって、で堀之内はですね、
はい、
あのヨーロッパの町ですと、その都心に行って電車路面電車が止まると、こちらは広場があって、そこにマーケットがあるわけですよね、ファーマーズマーケットみたいなのがあるわけですね、はい、そういうのを作ってですね、でそこに出品するのは松山市の農家の方が作ったのを出すという形にすればね、そうすると都心の魅力というのは非常に高まるのではないかということをですね考えて、そういう提案をですねずっとしてるんですが、なかなかうまくいかないんですけど、
でもさっきの花園通りの話はちょっと一瞬私の目の前に、うん、パリのシャンゼリゼのような景色が浮かびました。
だからあの、ね、晴れの空間っていうのはないんです、日本は。やっぱりね、あのこれからは僕はいい街を、
はい、
いい街、魅力的な街を作って、でそこに住んで、そしてよそから人がいっぱい来てくれてお金を落としてもらうと、こういう街を作っていかなきゃと思ってんですね。
先生はその住民自治が大切であるとずっとお話になっていますけれども、はいはい、先生がこの地区は素晴らしいっていう、
はい、あのそれはですね、まあ、さっき内子町が出ましたけどですね、はい、あの全国的に見てですね、広島県の旧高宮町、今安芸高田市になりましたですね、はい、この地区ですねが非常にですね素晴らしい町づくりをですね全国的に、まあ、あの注目されていますね。で住民自分たちの手でですね、うん、要求型ではなくてですね、はい、自分たちで提案をして自分たちで町を作っていこうということでですね、中でもこの川根地区というところは人口600人ちょっとなんですけど、はい、ここでですねいろんなことをおやりになってますよね。この間も3日間ほど行ってきたんですけども、はい、例えば今日これ竹筒をここへ持ってきてますが、はい、この竹筒はですね1日1人1日1円募金というんですね、で
貯金箱になってますね。
貯金箱になってね、で地域の方がですね、で貯金箱を作って全戸に配るんですね。そうすると全戸がですね、そこの家庭の人がもう親御さんも子どもさんもですね1円募金するんですね、
1日1円ずつ、はい、
でそれで1週間集めてですね、うん、でそれをですね、一人独居の高齢者のですね、
はい、
食事昼食サービスをやるんです。でこれはですね、あの食事を配るのが目的ではなくて、食事を持って行ってですね、うん、おじいさんおばあさん最近どう、どっか悪いとかありませんかとか、
はい、
そういうふうにしてですね、すなわちあなたたちは孤立してませんよと、地域のコミュニティでみんなで見回ってますよと、うん、そういうことをですね確認するわけですね。でこれ素晴らしい街づくりだと思うんですが、そういうこととかですね、地元にですね唯一のですね農協のストアがあったんですが、はい、農協がですねが統合されてなくなったんですね、
はい、
でこの川根地区の人はどうしたかって、それを譲り受けて経営しようということになって、で1人1体1000円ずつ出して、それを出資金にしてやりましょうということになって、その時にですねやっぱり地元から反対が出たわけですね、うん、まあ、基本的には赤字になったらどうする。でこの責任者の辻駒さんという、まあ、大変立派な方いらっしゃるんですが、はい、この辻駒さんがですねその席でですね、いや赤字が出んと言ったんですね。ほんなら住民の方がそんなバカなことあるかと言ったんですね。な辻駒さんが平然と言って、絶対に出んと、あんたたちが3回よそのところで買い物するうちの1回ここの店で買ってくれたら絶対に赤字が出んと言ったんです。これは素晴らしい言葉だと思う。それでみんな黙ったっていうんですね。それでそのここにですね、町でその町でその集落で唯一のお店が残って、ガソリンスタンドも残ったんですね。でそういうふうに全部自分たちの手でやっ ってるんですね。
もう住民の皆さんももう自分がやってるっていう意識がありますもんね、
はいはい、でこういうことをやるのはですね、確かにですね税金がかからなくていいというふうなね、そういう経済的な視点もありますがね、そんなことよりも私は大きいのはですね、そういうことをやることによって地域の住民が自分の住んでいる地域に愛着、思い入れが入るわけですね、うんうん、これが一番大きいと思うんですね。でそういうプロセスがないんですよね今ね。で私は合併はチャンスだと思っておって、はい、合併を契機にしてですね1億2000万の国民がですね多少なりとも自分の地域のコミュニティはどうなるんだろうというね現実を見よって考えたのね、初めてのこの半世紀で初めてと僕思ってるんですよ。そうしたらですね、ここでそれを逆手にとってですね、そしたらもう一遍地域のコミュニティのことを考えましょうというね、合併して大きくなるのは確かに効率的ではいいんですが、それだけではダメでですね、それとセットにしてですね住民自治の仕組みをですね作らなくてはいけないですね。この高宮町はですね秋高田市になりましたけど、秋高田市になってどうなったかというとですね、高宮町のシステムを、住民自治のシステムをですね秋高田市で引き継いだんですね。でこれはですね、しかしながら秋高田市の中で最も大きいのは今役所がある吉田町というところです、はい、ところが高宮町は小さい町なんで、そこのシステムを入れたわけです。
うわすごい。
そしてその高宮町の町長が秋高田市の市長になって、はい、そのシステムを入れてですね、今全部で地域振興会というですね、そういうシステムを作って今やってるわけですね。で、まあ、そういう実験がどういうふうになるのかというのをこれからまあ調べていっていろいろ研究していきたいと思ってるんですけどね。そのようにやはりこれからはですね、やはり自己責任でいい町に住みたいならばですね、うん、やはりその自己責任でいい町を作るべきだというふうに思ってるんですね。で多くの方誤解されてる、なんか素晴らしいプランナーがいたり、行政がいい町を作ってくれるっていうんですけど、それは違いますよね。なぜならばそういう人が作ってくれても何の思い入れも入りませんよね、うん、やはり思い入れが入るというのがやっぱり非常に重要で、そのためには自分とこの地域の町づくりにですね、地元の人が汗を出し知恵を出し、場合によってお金を出すということをやらなくてはいけない、うん、そういう仕組みができてないわけです。今ひどいのは自分の家の前の道路で例えば犬とか猫が引かれて死んでたらですね、はい、役場に電話かけて取りに来いと、ここまでひどくなってるわけですよね。そういうところもあるんです。確かにそれは行政がそういう場合やってくれるかもしれませんが、はい、そういうのと引き換えにどんどんと地域に対する思い入れを失ってるわけですよね。
自分の街をこう活性化させるためには自分の土地に誇りを持って、
うん、そうそうです。
そして知ることですね、
はいはい、でそして動くことですね。で活性化というのも経済活性化ではないんですね。経済ももちろん重要です。絶対軽視できません。しかしながら経済だけではダメでして、さっきの1日1円福祉募金でもそうですけど、これで経済活性化したわけではないわけです。だから活性化というのはどういうことか、そこに住んでる人が居心地よく生きていけるというのがですね、本当にも活性化なんですよね。そういう街づくりをやっていかないかんということ。そのためにはそれはもうすぐお分かりだと思いますが、行政がそんなこと絶対やってくれませんから。
大きなお金じゃなくて、うん、本当に1日1円そういった積み重ね、はいはい、みんなの気持ちの積み重ねというか、はい、思いの詰まったものがまた大きなものを作っていくんだなっていう。
そうですね。昔そういうシステムがあったわけですからね、日本にはね、うん、それがずっとなくなってきて、昔は貧しかったですからね、どうしたかというと地域の方がお金を出しちゃって学校まで作ったんですよ、うん、地域の子どもの教育のためにね、うん、今そういう精神がほとんど失われてるわけですね。だから豊かになってですね、にもかかわらずどうなったかというと全くその精神が失われてるわけで、今そういうことをもう一遍考える、今いいチャンスだと僕は思っていますね。
今日は先生の話を聞いてちょっと心が温かくなりました。
そうそう
どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部の山下淳教授にご出演いただきます。お楽しみに。